こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私の定番服、ちゃんと学べて長く着られる服作りは、YouTube チャンネル、ただ服を作るで洋裁を発信する泉による、日常着を自分で仕立てながら基礎を学ぶためのソーイングブックである。スカート、パンツ、シャツ、ワンピースという着用機会の多い4つの品目を扱い、全26作品を収録する。特徴は各カテゴリーの作品を取り組みやすさを優先した簡単モードと、工程を通じて技術を身につける勉強モードに分けている点にある。単に完成品の型を提示するのでなく、次の一着にも応用できる縫製上の理解を促す構成である。カラーイラスト、工程に対応した QR コード動画、縫い方から探せる作引きを組み合わせ、紙面だけでは把握しにくい部分縫いを補っている SMLLA サイズの縫い代込み、実物、大型紙も付属し、初めて服作りに挑戦する人から、基礎を整理して仕上がりを高めたい人までを想定した実用書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、簡単モードと勉強モードで、完成への近道と技術習得を分けて考える本書の中心的な設計は、スカート、パンツ、シャツ、ワンピースを簡単モードと勉強モードに分類する2段階の学びにある。服作りの入門では、難しい工程が続くと完成前に止まりやすい一方、容易な作品だけでは、より複雑な服へ進む際に必要な技術が身につきにくい。本書はこの2つの課題を目的別に作品を選べる形で扱う。まず簡単モードで裁断、縫い合わせ、始末といった制作全体の流れを経験し、達成感と作業の見通しを得る。その後、勉強モードで特定の部分縫いや、より丁寧な仕立てに向き合うことで、難度を一度に上げずに理解を積み重ねられる。重要なのは、初級向けと上級向けを単純に分断していないことである。同じ衣服カテゴリー内で選択肢を示すため、作りたい服の方向性を保ったまま、自分の現在地に応じて工程を選べる。完成品の数を増やすことと、縫製の再現性を育てることを両立させようとする構成である。次に、スカート、パンツ、シャツ、ワンピースを通じて、日常着の異なる構造に触れる収録対象がスカート。パンツ、シャツ、ワンピースの4種類に絞られている点は、服のバリエーションを無制限に広げるより、日常的に着るアイテムの構造を比較しながら学ぶという本書の目的に合っている。スカートは比較的取り組みやすい服として、布の扱い、ウエスト周辺の処理、裾始末などを経験する入り口になり得る。パンツでは前後の形状や股下を含む立体的な縫い合わせに注意が必要になり、平面的な布が殻を包む形へ変わる過程を考えることになる。シャツは襟や前開き、袖回りなど見た目と着心地の双方に影響する箇所を持つ。ワンピースは一着で成り立つ衣服として、各部のつながりや全体のバランスを確認する機会を与える。こうした品目ごとの違いを制作経験に変えることで、読者は単一パターンの手順をなぞるだけでなく、どの工程がどの衣服にも応用でき、どこに固有の注意がいるかを見分けやすくなる。定番服という題名は、流行の再現よりも繰り返し来る服を自ら仕立てる視点を示している。さらに、カラー使いと47本の部分縫い動画が見えにくい手元の判断を補完する要塞書では、完成写真や文章だけでは理解しにくい箇所が生じる。縫い代をどちらへ倒すか、布の表裏をどの向きに重ねるか、家具やカーブをどう扱うかといった判断は、わずかな手順の違いが仕上がりに影響する。本書はカラーイラストによる説明に加え、作り方図中の QR コードから確認できる計47本の部分縫い動画を用意している。ここで動画は、作品全体を受け身で視聴するためではなく、つまずきやすい局面を必要な時点で確認する補助教材として機能する。紙面は必要な材料順序、全体像を見渡すのに適し、映像は手の動きや布の位置関係を把握するのに適するため、両者には異なる役割がある。初心者にとっては手順を誤ったまま先へ進む不安を減らせることが利点となる。経験者にとっても特定の始末だけを確認して作業へ戻れるため効率的である。媒体を増やすこと自体ではなく、図と動画を工程単位で結びつけていることが本書の実践性を支えている。そして、縫い方作引きと制作ノートが一冊のレシピを反復可能な知識へ変える。本書の書き末には学べる縫い方作引きが設けられ、コピーまたはダウンロードして使える私の定番服制作ノートも付くとされる。これらは作品の完成後に本を閉じるのではなく、謎の制作で参照するための仕組みである。要塞では、作りたい服から手順を順番に追う読み方だけでなく、この始末を確認したい、以前使った工程を探したいという逆方向の読み方が必要になる。技法から探せる作引きはこの再検索を助け、作品ごとに散らばる知識を横断的に扱いやすくする。制作ノートは選んだサイズ、布地、変更点、作業中の気づきなどを記録する用途に活用できる。 市販の型紙をそのまま使った場合でも、次回に同じ条件を再現するには記録が役立つ。衣服作りは一度の成功だけでなく、試作や着用後の観察を次の一着へ反映することで安定する。本社は型紙と手順を提供するだけでなく、読者が自分の制作履歴を蓄積する余地を設けており、学習用テキストと実用的な作業記録の中間を目指している。最後に、縫い代込みの実物大型紙と4サイズ展開が準備段階の負担を抑える。付録の実物大型紙は SMLLL の4サイズに対応し、縫い代込みで出来上がり線も入っている。服作りでは縫製以前に型紙を写す、縫い代をつける、裁断線を確認するといった準備が必要であり、初心者にはこの段階自体が誤差や混乱の原因になりうる。縫い代込みの型紙は裁断時に基準とする線を明確にし、手順への着手を早める利点を持つ。さらに出来上がり線が示されていれば、縫う位置と完成時の輪郭の関係を意識しやすい。もっとも型紙があることは個々の体型への完全な適合を保証するものではない。着用感には布地の性質、選ぶサイズ、縫製精度なども関わるため、完成後の確認や必要に応じた調整は重要である。それでも複数サイズを備えた実物大型紙は、製図から始めることに抵抗がある読者にとって有効な入り口となる。本書はデザイン、型紙作成、縫製を一貫して行う著者の知見を背景にしつつ、読者にはまず既成の型紙を用いて仕立ての基本へ集中できる動線を用意している。結論として、本書は、既成服ではなく自分の手で日常着を作ってみたい人、洋裁を始めたものの次に何を学べばよいか整理できていない人に向く。一着を短期間で完成させたい場合には簡単モードを選び、襟袖、始末などの工程を意識して仕上がりを高めたい場合には勉強モードへ進めるため、経験量が異なる読者にも使い道がある。スカートからワンピースまでを扱うので、特定アイテムだけの作例集よりも日常着に共通する縫製と衣服ごとに異なる構造の両方に触れられる点が実践的である。類似のソーイング本にも型紙や写真解説は多いが、本書の差別化要因は難度別の学習設計、工程に結びついた47本の部分、縫い動画、技法から引ける作引き、制作ノートを1冊に統合したことにある。とりわけ、動画を単なる付加要素ではなく、紙面で理解しづらい局面を確認する手段として配置している点は、読習時の不安を抑える。完成品を増やすだけでなく、着続けたい服を丁寧に仕立て、その経験を次の制作へつなげたい読者にとって、参照と反復に耐える入門書である。ご支援いただける場合は、ただ服を作る泉、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。